妬みの心は、どうして、起きてくるのかと、こういう質問ですね。で、結論から言うと、妬みの心と言いますのは、他人の芝は青いというところから来るんですね。どういう意味ですか、お母さん。他人の芝は青い。
よく見えるだけ。
他人の芝は青いってどういう意味？まずこの言葉。
青く見える。
青く見えるってことはどういうこと？
よく見える。
何が？
自分よりもよく見える。
いやいや、他人の芝は青いっていうの？他人の芝は青いっていう、どういう
言葉ですか。
他人の芝っていうのは
芝生までいいですか。芝生も芝芝です
か。他人の芝生、芝は青い、芝生一緒ですよ、芝生は青いと。他人の芝生は青いって
ことわざですね。
ことわざ、どういうことわざ。
芝はすぐに
言
えるけれども、実際は
いや、だから他人の芝は青いっていうこのことわざの意味です。
生まれた源ですか。
そうそうそうそうそうそうそう、他人の芝は青いって、
なぜそういう言葉が生まれた
の。そう、なぜというか、このことわざの意味です。なかなか分からないですね。
よく手入れされとるじゃないの、他人の。
自分の家から、自分の家の中にいて、隣のお家の芝生を見ると、ね、よく手入れされて、こう青々とこう、ね、伸びていると、ね、こういうことですね。ね、だから、ああ隣のお家はいいなと、こういうふうに思うわけ。隣のお家はいいな、ね、それはなぜかというと、うちの芝生は手入れされてないから、なんで手入れしてくれないかというと、手入れしてくれる人がいないから、だから隣のお家は手入れされているからね、ああいいな、そういうことをやってくれる人がいて、ね、自分のお家は手入れされてないからね、ね、みすぼらしいなと。こういうのを他人の芝は青いっていうふうに言うわけです。ね。で、どういう意味かというと、他人のお家、隣のお家のいわゆる事情とか中身のことはよくわからないんで、自分の家から外を見るととても幸せそうに見えると。だから相手のことをまず見てないっていうことが一つのこの中にあるわけですね。で、いいところばかりが見えると、つまり自分の芝生はそんなに青くないわけですよ。こうぐちゃぐちゃになってるわけね。で、自分の芝生は悪い、つまり自分のお家の悪いところと比べて隣のお家のいいところが目につくわけですよ、ね、いいところが目につく。そうするといいところを目についていいなって思うのが他人の芝は青いっていうわけです。で、同時に、そこは 自分がやればいいじゃないかって思うのにですね、どういうふうに思うかというと、自分は農地ではやってね、誰もやらんと、誰もこういうことはやらんと、隣のうちはちゃんとやってくれるのに自分のうちはやってくれんと、ああ自分は不幸だなと、こういう時に使うのが他人の芝は青いっていうね。同じように隣のお家は隣のお家で、自分のお家にはないいいところが目に見えるんですよ。他人のお家にはないいいところが見えるってことです、ね、だから私たちはいいところばっかりが目につくっていう、それが妬みなんですよ。いいところばかりが目につく、つまり自分はこういうことができないのにこういうことができていいなと、ね、だからその自分はこういうことでできてないと、でも隣のお家はこういうことができていていいなと、こういうふうに見る、これが他人の芝は青いと。だから他人の芝はっていうのは自分の芝よりも青くていいな、つまりいいところがよく見える。じゃあ他人のお家が全ていいのかと言うと、その他人のお家のことを全然自分は見ていないわけです。つまり相手のことを、その他人のことを全然見ていないのに、ほんの一部だけを見て、ね、いいなとこういうふうに思うのが、他人の芝は青いって言うんですね。だから妬みの心っていうのは、相手のほんの一部だけを見て羨ましいという心を起こすわけです、ね、だから相手の全てを見た上で妬みを起こしているわけじゃないわけです、ねね、ほんの一部だけを見て自分よりもいい思いをしているところを見るとね、これはいわゆる自分が手入れすればいいって話なのにですよ。結論から言うとね、他人の芝は青いなら自分の芝も青くなるようにあなたが手入れすればいいじゃないか。ところがそう思わずに、いいなあ、あの人は、あの隣のお家はやってくれる人がいて、うちはやってくれる人がいなくていいなあっていうのが妬みなんです。ポイントはね、他のお家は人がやってくれてね、やってくれる人がいていいなあと、自分はそのね、やってくれる人がいなくてかわいそうだなあと、こういうふうな例えなんです、ね、だけどこの例え話でよくあるのがですね、隣のお家は隣のお家で、やっぱり自分のお家を見てですね、いいなと思ってるわけです。こういう時に使うんです ね。じゃ あ芝を見ていいなと思ってるわけじゃなく、他のところを見てね、いいなと思ってるわけ。だから自分は自分で人に対して妬みを起こしてるけど、人は人で自分に対して妬みを起こしてるわけです。なぜかというと、いいところばかりがよく見えるからなんですね。ね、これが妬みというものです、ね。 なぜ妬みが起きるか、それは人のいいところばかりが見えるからなんですね。だから自分はこんなに悪いのに、相手はこういういい思いをしているからいいなと。それは相手の中のいいところなんですよ。いい思いをしているところなんです。だけど全てがいい思いをしているわけじゃないんですね。ほんのちょっといい思いをしているだけなんです。その部分だけ。ね。それを見て、さもですね、全部いい思いをしている。自分よりも全ての意味でいい思いをしていると、勘違いしてしまうんですね。これが他人の芝は青いっていうことです。ね。じゃあ次になぜいいところを見るかなんです。人のいいところを見てしまうのか。ね。仏教では人のいいところばかり見る心を何と言うでしょう。人のいいところばかりを見てしまう心を、なんて言うでしょう。そのいいところばかり見てしまう心を、いやいやいや、これあるんですよ。人のいいところばかり見てしまう、見えてしまう心を仏教である心って言うんです。何々心って言うんです。 ここに何が入るか、まあよく聞いてる言葉ですね。何々心、人のいいところばかり見える心ですよ。人のいいところばかり見える心、わからないですかね。人のいいところばかり見える心を仏教では盗み心と言います、ね。これはどこにあるかというと、大無量寿経の中等語の中にありますね。第二訳ね、97ページ。右から1,2,3,4,5,6 行目ですね。常に刀身を抱き、他の利を蹴申す、こう書いてあるんです。でしょ？ね。常に盗み心を起こし、他の人の幸せを、願う、恋願う。刀身を抱きってね、97ページ右から1,2,3,4,5,6 行目に、常に刀身を抱き他の利を蹴申すと、こういうふうに書いてあって、これは盗み心って言うんですね。妬みの心って何かっていうと、妬みの心っていうのは盗み心なんです。分かってない。何が分かってないかというと、 種をまかずして得られた結果では絶対に幸せになれないっていうことです。形が欲しいんですよ。形がいいなって思うものをそのまま自分もね欲しい、そのままの形が欲しいんです。ところがその形を手に入れてもそこには幸せがないから、このあとですね、消散し微塵してまた愚策すと、せっかく手に入れてもそれは幸せがないからパーッと使ってまた求めずに折れない、欲しい。だから妬みを起こしている人っていうのは実は人よりもね、幸せをたくさん手に入れた人なんですよ、形から言うとね。だから妬みを起こしている人っていうのは妬まれている相手よりもはるかに形という上ではいい結果を受けてきたんです。ところがいい結果を受けてもそこはそれはですね、種をまいた上での結果じゃないんです。誰かに種をまいてもらって、誰かに育ててもらって、誰かに結果にしてもらったものを結果だけもらってるんです。自分が種をまいた結果ではなく、自分がコツコツ育てていった結果ではなくですね、人にやってもらった結果だけを受けるんですよ。それはね、自分が種をまかずして得られた結果っていうのはどんなに大きな結果を得たとしてもそこには幸せはないですよ。例えば1億円や1兆円もらったとしてもね、そこには幸せはありません。消散し微塵してまた愚策す、パーッと使って終わりです。そこには幸せがないから。だから他人の芝が青いというふうに思ってしまうのは、それは自分が種をまかずして結果を得ても幸せを感じられると思ってるからなんですよ。例えば他人の芝がね、青い、よく刈られている、それは必ず原因があってそういう結果を受けてるわけですよ。そういう原因をまいていく、ここに楽しみがあるんであって、今だったら自分が妬みの心がある、パーッとなくしたい、それが等身なんです。自分に悪いところがある、パーッとなくしたい、それが等身なんです。盗み心なんです。だからパーッとなくしてもね、そこには幸せはないから、どんどんと努力続けるわけ。努力っていうのはいわゆるもっともっともっともっともっとと理想が高くなっていくんです。今よりもっと幸せじゃなくちゃいけない、もっといい結果を受けないといけない、だってそこには幸せがないもん。どれだけ手に入れても形としてね、いい結果を受けたとしても満足できない、だから不満しか出てこないんです。幸せって何か、幸せっていうのは種まきなんです。結果じゃない。投資を起こす人は幸せが結果になってるんです。結果が欲しいんです。とにかく例えば悪いことを、ね、悪い気持ちを犯さなくなったという結果が欲しいんです。そのために頑張る。だけど違う、人生の楽しみっていうのは結果ではなく結果に至る種まきなんです。こっちが幸せなんです、ね、お金を売ることじゃない、お金を売るに至る種まきなんです。こっちが幸せなんですよ、楽しみなんです。だから種 種をまかずに結果だけが欲しい。種をまくのがめんどくさいんですよ。だから妬みが起きるんです。だって妬みが起こす人っていうのはね、もし種まきが大事だっていうことが分かっていたら、自分も種をまけばいいの。ああ他人の芝が多いなって思ったら、自分の芝が青くなるまでコツコツと手入れをすればいいんですね。だけどそれが嫌なんです。青くなってほしい、すぐに。だからいいないいなって思う。じゃあパッと魔法でも使って青くしたとしてもね、嬉しくないんだよ。何にも嬉しくない。いい結果だけもらってもね、私たちは何にも喜べないんです。幸せとは結果じゃないからなんですよ。幸せっていうのは、その幸せを得るまでに至る過程なんです。いいじゃん、妬みの心があったとしても、その妬みの心をなくしていくためにコツコツコツコツ積み上げていくことが、それが人生の醍醐味なんですよね。それを苦しみだと思ってるんです。そうじゃないですよ。種まきが楽しみなんですね、お母さん。
そうだね、結果だけ受けたって。
そうですよ。はい、結果だけ受けて楽しいですか。じゃあ幸せはお金で買えると言ってるのと一緒なんですよ。妬みの心が起きたら、あ、妬みの心を治すのも人生の楽しみなんだなと思ってくださいね。だって妬みの心を治すのにも種まきが必要だもん。お母さんはその妬みの心を一瞬のうちに治したいと思ってるんですよ。だからまだ治らんか、まだ治らんか、まだ治らんか、まだ治らんか、何か問題が起きて解決したら、ああこれでもう全てが解決されたと思いたいんです。ね、結局結果が欲しいんです。結果が、結果は幸せじゃないですよ。
はい、時間ポンと当たったとしたら、
はい、
その結果嬉しいような気がするんですけど、
それは嬉しいように勘違いします。だけどここに書いたように称賛し、微塵して、また愚策するとパーッと使って終わりです。
まあ当たった人が幸せになってるかったら、そういう幸せにならないっていう人が多いような気がしますけど、
はい、だから幸せだと勘違いできるだけで、そこにはだってね、宝くじの1億円には心がないから。だから心のないお金をもらうと汚れるんですよ、一気に。私たちの心が、私たちは心のあるものを受け取って初めてね、心が豊かになる。宝くじっていうのは欲望に満ちた心でみんなが買うんですよね。そうすると 宝くじの当たった人はみんなの欲望に満ちた心の詰まったお金をいただいてね、一気に汚れると、こういうことです。皆さんからね、欲望を少しずつもらって、ね、たっぷり欲望のたまったお金をグッといただくわけで、一気に悪い人間になりそうでしょ。
そうですね、なんかそういうふうに聞くと、
はい、
でも使い方次第でうまくいくみ
たいな。使い方次第、無理欲望の水ね、いわゆる今の心じゃなくなるんだよ。宝くじに当たるっていうことは欲望に満ちたお金をいただくわけですからね。だから欲望に満ちた心に変わるわけですよ。それをよく使えば、ね、よく使おうと思う人は宝くじを初めから買わないんです。本当によく使おうと思ったら銀行から借りればいいんですから。はい。
借りればまた借金地獄になるかなと思っちゃうので
。借金地獄になるかなと。いや、よく使うならいいじゃないですか。自分はそれを果たすためだったらね。別に借金を抱えたっていいじゃないですか。本当にそれが自分にとって必要なものだったらね。そう。だから結果を受けるっていうのはね、結果だけもらうっていうのは幸せじゃない。そこが分かってないんですよ。それは幸せじゃないっていうことをね、分かってない。今こうしてほしい、ああしてほしいっていうことを全部叶えてもらったとします。じゃあ私は幸せになれるかって言ったらちっとも幸せじゃないですよ。全くって言っていいほど幸せじゃないです。つまり結果っていうのはですよ、種まきが伴って初めて本当の意味で結果ですからね。結果っていうのは一つのこう形みたいなものです。箱なんですよ、箱ね。こう箱なんです、結果っていうのは。そこに種まきっていう宝物を詰めて初めて喜びとなるわけですよ。私も高校時代ね、マスコット係の責任者になりましたけど、1年生や2年生の時は先輩たちがマスコットを作ってくれたんです、ね、そうするとマスコットっていう結果は得られたけど、自分が全然参加しているわけじゃないからマスコットができてもちっとも嬉しくないんです。喜びがないんです。だけど3年生になってマスコット係の責任者になったら、もう一からやったんですよ、全部。もう最初にね、ミニマスコットを作ってね、もうミニチュアを作ってちゃんとできるかどうかを確認し、そして、実際のものを切ってきて、ね、何本、どんなね竹の長さのものが何本必要かっていうことも全部調べてね、大変でしたよ。でこう段ボールを貼ったりね、膨らましたりね、こう肉厚を出したりビーチで貼ったりして作りました。そうやって作ってみて大変でしたけど、もちろんそんないいものはできたわけじゃないけど、だけど自分がやったことは嬉しいですよ。だ結果っていうのはいくらもらっても嬉しくないです。自分が苦労してその結果を出したものじゃなかったら、その結果を得るために自分がコツコツ種をまいて得られた結果じゃない限り、どんな結果を得ても楽しくないですよ。1億円もらったってね、嬉しくない。じゃあもらった瞬間嬉しいかもしれないけどね、それは煩悩の喜びであって本当の意味で喜べないんです。自分が努力してそれを身につけたものじゃないから、得られたものじゃないから。ね、そう思いません？
ろんなことが頭では理解できてもそうやって感情で出てきちゃいますから、
感情で出てくるっていうことは心の中では種をまいて結果を出すのと種をまかずに結果を出すのと同じ結果だと思ってるんです。違いますよ。種をまいて結果を出さない限り喜びはありません。種をまかずに結果だけもらってもそれは同じ結果じゃないんです。お母さんは種をまかずに結果ばかりを得てきたんです。だからその結果は喜びじゃないわけですよ。いっぱい得られたはずなんだけど満足できない。
その妬みの心が起きてるってことはそういうことになるってことですか？
そうです。妬みの心が起きてくるっていうことは心の中でいわゆる種まきをしなくても結果を、得たいと思ってるし、種をまかずに結果を得ている人を見ると腹が立つわけですよ。あの人はずるいと。ちっともずるくない。種をまかずに結果を得てもそれは自分のものではないから。人から借りてきたものをいくら得たとしてもそんなの自分のものじゃないから、そこには喜びはないんです。ちっともね、羨ましくない。例えばね、玉の輿でね、お金持ちと結婚したね、女性とかを見てもね、いいな、あの旦那さんのお金で本当に贅沢な暮らしができるなと、ちっとも羨ましくない。そんな風に得たお金でね、幸せなんかにはなれないからです。幸せになれないからね、無駄遣いが始まるんですよ。おかしい、幸せなはずなのにってたくさん使っていくんです。使っても使っても使っても使っても種をまいた結果じゃないからね、喜びがないんです。だからすぐ飽きちゃうんです。種をまかずにしてね、得られた人のね、生活を見てね、幸せそうには思えません。それは贅沢な暮らしはしますよ。その贅沢っていうのは幸せがないから贅沢してるんですよ。幸せじゃないから次から次へともう買い漁ってはね、あ、これも幸せじゃなかった、あれも幸せじゃなかった、つまんなかったつまんなかったつまんなかったつまんなかったつまんなかったで終わっていくわけ。だからものすごいこう乾くわけですよ、心が。なんでなんでなんでね、お金はいっぱいある、欲しいものは何でも買える、だけど何買ってもつまんないんです。何を手に入れても面白くないんです。苦しいんです、心が乾く。うわー、なぜか種をまかずして結果だけ得てるからです。そんな結果はですね、幸せでも何でもないってことなんですね。
その、幸せの量っていうか、種まきで効率よく種まいた、種をまいた人とものすごく苦労して種をまいてずっと積み上げていた人と、どっちが幸せなんですか？
はい、これはですね、真実ですから、その結果を得られるための真さえまけばいいです。効率よく真というものを身につければ実は離れていかないんです、結果が。
真って何ですか？
真っていうのはその結果を得るための一番の中心となるものね。だからどんなに努力しても真を知らなければ結果は得られないし、真だけ知っていれば、真だけでやれば結果は伴うし、その結果は離れていかない。
真を得るにはどうしたらいいの？
真を得るために仏法を聞くわけですよ。 真を聞く、仏法っていうのは真を教えてもらう教えだから、
うん、
だから真を知れば、うん、実が伴っていくわけですね、
うん、
だから羨ましいなんて思わない、妬みなんて起こさない、自分がその結果を得ればいいんだから、ね、無理だと思っているのはね、仏教を知らないからです。どんな結果でも仏教は得られる、なぜなら真を教えてくれるから。さあすぐには得られないかもしれない、いずれは得られるね。お金持ちになりたいならお金持ちになればいいじゃん、そういう風なのが仏教なんです。楽しいことをして羨ましいなら楽しいことをすればいいじゃん。いやこんな体では、こんな体からですよ、体を大事にし大事にし大事にして治して楽しんだらね、その楽しみはひとしおですよ。ね、なんでコツコツコツコツ体を治してね楽しまないんですか。羨ましいな、いいな、そうじゃなくて、そう思うなら種をまいて体を治して、そして楽しんでらいいじゃないですか。羨ましいと思うなら自分が種をまけばいいんです。それが5年先10年先になろうともいいじゃないですか。
今形だけもらったとしても本当の意味で喜べないってこと
ですか。喜べないです、全く喜べない。
そういうことを知らないから妬ましく思う。
そうそうそう、形だけ手に入れることがね幸せだと思っちゃうわけです、うん、でも形だけ手に入れてもそれは幸せじゃない、お金だけ手に入れても幸せじゃない。
コツコツ種まきをしていく、その結果得られるものが本当の幸せなんですか。
そうです、コツコツ種をまいて得られるものだけが本当の意味で誠なんです、うん、ということは形だけ手に入れたものは苔なんです、うん、ね。だから苔の幸せばかりを手に入れているからね、形はあれども味がないわけです。リンゴをかじってもリンゴの味がないようなもんなんですね。イチゴをかじってもイチゴの味がないようなもん。幸せという形をかじってるはずなのに、中に幸せが詰まってないんです。だからいいことしてうまいことやって儲けてる人を見てもね、幸せじゃないんですよその人たちは。だから妬ましく思う必要はない。仏教はとにかく種をまいて結果を得たものだけが本当の意味の幸せであり喜べるものなんです。
そういう種をまいたことによって得られた結果っていうのは離れていかないっていう。
そうです、そうなんです。真を正しく知って種をまいたものは自分の身から離れていくことはないんです。
そういうなんか種は習字みたいなものがあるからっていう。
そうそうそうそう、やってくるんです。例えばお金のそのね、お金がやってくる真を手に入れてる人はお金を使っても使っても使ってもお金がやってくるんです。だから使っても減らぬお金になるわけですね。
まあそれが欲望的なものであっても何でもないかなみたいな。
そうですね、はい、それは真を正しく知ればね、はい、そうです。だから真実なんですよ。真は必ず現実になる、遅かれ早かれ現実になるから妬ましいと思う必要はない。だからお母さん分かってないんですよ、人が楽しいことをしていることが本当に自分がしたいことじゃないんです。本当にしたいことならね、本当にしたいことなら自分がそれをやった時に満足できるはずなんです。だけど同じことやってるはずなんですよ。 妬ましいなって言えばね、また分かりました、じゃあセッティングしますからっていうことで、自分にそのね参加する機会がやってきてるはずなんです。そんなに遠くなく結果だけ受けてるんですよ。妬ましいといったものの結果はほとんど受けてるはずなんです。だけど結果だけ受けてるから嬉しくないんです。それは本当に自分が望んでいることじゃない。自分が望んでいることを正しく見極めてですよ、コツコツコツコツ種をまいてください。
自分が本当に望んでいることって分からない
人、本当に自分が望んでいることですか。本当に自分が望んでいること、それは自分の人生でね、何を望んできたか、自分の人生で、何をですね求めてきたか、過去を振り返らなければ分かりません。ただ今自分が口でね、欲しい欲しい、いいないいなと言っているものが、たとえ手に入れたとしてもそれは幸せではないし、本当に自分が求めているものじゃないんです。そうです、自分が羨ましいな、妬みを起こしているものを自分、じゃあお母さん行ってみますかって言ったら、大体ね、なんて言う、お母さん別にいいからって言うんです。それは本心で分かってるんですよ。そこ行ってもそんなに楽しくないから。ただ楽しそうにしてるのが羨ましいだけであって、自分がそれを体験しても楽しくないからあんまり行きたくないんです。じゃあなぜ自分はね楽しめないのか。それは何か一つでもいいからね、結果が出るところまで種をまいたことがないから。そう、結果が出ると種をまいても途中で挫折してるから、結果が出るところまでやってないんです。
でもいろんな資格とかいろんなものは、
資格は結果を得るための手段じゃないですか。手段ばかりを手に入れたんです。資格はたくさん手に入れても、その資格を生かして何かやってないわけ。そうですね、この病気と向き合って、この病気を治すところまでね、コツコツコツコツとやっていけば、そこで学べるものがあると思いますよ。今はね、ちょっと体がよくなるとすぐこう怒りを起こしては壊してしまうんです。これが今までの自分の人生だったんですね。種をまいては壊し、種をまいては壊し、種をまいては壊しを続けてきたんです、ね、だから最後まで種をまき続けたことがない、ね、今回はそういうありがたいご縁をいただいているわけですね。結果が出るところまで種をまいてごらんと。嬉しいから何度も失敗してもね、何度失敗してもくじけずにやっていけば 必ず結果が出る。それがどんなね、遊園地に行くとか動物園に行くとかね、他の人が楽しいことをやって笑っているよりもはるかに喜びのあることです。やってみてください。
やってみなきゃわからない。
そう、つまりお母さんはね、今まで何も育てたことがないというか、種をまいてきたことがない。子供も勝手に育ったからね、育てたわけじゃないんです。常に結果ばかりを求めてきた、ね、そうじゃなくて種をまいてみてください。結果が出るところまで、ね、はい、分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をします。